宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん、やこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
株が上がるぞ、これは下がったんですが、何て言いますか今日は。
買い準備だよ、水曜日ですね。
なんかもうちょっと考えないですか。買い準備だから、いつもそこでは買い準備って、なんか無
理に買い準備なんだから、買い準備。
はい、すいません。ということで、かのちゃん、
はい、前引けは111円74銭安 16,970円24銭、トピックスが 1343.37 マイナス 9.21 ポイントとなっております。為替が1ドル101円47銭ぐらいということで、今日はちょっと売りが出たと言われておりました。
そうですね、為替本当高いですよ、 円が高いですよね。いきなり来ましたから、2円近くなりましたか。
4円からこう来たわけですね。
そうですからね、本当にちょっとね、極端な動きで、はい、困惑しましたですからね、うん、でもね、それにしてはね、ちょっと下げ幅はそれほどではないですよね、うん、もっと大きく下げてもおかしくないんですけども、最近はだから円高になってもさほど、まあ下げますけれども、はい、さほど驚くほどの下げはないですよね。
そうですね、シカゴ135円安で帰ってきて、うん、朝方寄り付き直後 16,903円が今日の安値、ね、ちょっと下げ幅縮小して午前を終わる。
だから基本的な流れとしては、今日なんかはもう、こう1万7000円台固めと、うん、いうところですからね。まあもちろん1万7000円割ってるわけですけども、ここを固める時はね、大体今のような動きになりますよね。上下ちょっと小幅にこう、あれがあるんですけどね。
うん、こうやりつつ固めていくという。
そうですね。だから、固める動きの中の、まあ、ちょっとした下げということですよね、
うん、4月前でしたっけ、やっぱりこう、はいはい、7000円にこう行く過程、それをまた抜けていく過程で結構足踏みありましたよね。
あ、そうでしたね、
で今回もそうであるといいわけですね。
そうですね、やはり背景に ETF 買い、日経の、日銀の、ね、ETF 買いがありますので、うん、まあ、大きく売り込むということもちょっとないですからね、うん、そういう点で見ますとね、だってしかも ETF 買いということは、はい、つまり主力株買いですから、うん、その主力株が堅調ではあるわけですよ、うん、どんどん上がる形じゃないんですけども、それを考えますとね、下げ幅が、まあ、小さくはなってますね。
今日あたりは個別で見ていくとあれですよね、この
今日小型が元気で、ね、ジャスダック平均が切り返して、うん、8日続伸、マザーズ指数も切り返して8日続伸、
あ、そんなになってるね、
ちょっと小型も
買い倒されてもおかしくないですもんね。小型はだって中身そのものは悪くないんですけども、その、まあ、主力株の方にこう買いが行きましたので、全く売られる一方という銘柄が非常に多かったですからね、うん、ですからさすがに、ね、下がってきますと逆張りの買いっていうのは入ってきますから、まあ、それが入ってきつつあるところじゃないでしょうかね、うん、
マザーズなんて900ポイントぐらいですから、そうちょっと戻ってきた、
そうですね。
でも言葉は悪いのかいいのかよく分かんないんですけれども、はいはい、新興市場にしろ一部市場にしろ、なんか相場の的な感じですよね。安くなるときも、まあ、当然そうなんだけど、
一言で言ってね、
ポイントがないですよ、ね、
トヨタ以外ね、うん、柱がないですよね。
ないですよね、
ですから、非常にこうやりにくい相場ではありますよね、うん、こう盛り上がりにも欠けると、うん、出来高がそんなに増えるわけでもありませんから、
盛り上がり欠けます ね、 ね、
そうですよね。だから方向感はもう出にくいですから、うん、結局はね、 ETF が下がったときに買って、一定が少し上がった時に売るとかね、うん、そういうやり方になってしまいますよね。
これ先物の人イライラしそうですね。
そうそうですよね、うん、ですけどもこれは我慢せざるを得ないんじゃないでしょうかね、うん、でも水準としてはその1万7000円までは来ましたですから、うん、今年の5月ぐらいでしたっけ、4月末ぐらいかな、もう少し1万7600円ぐらいですからね、高値はね、うん、ですから、まあ、そこを目指す動きと見てはいいと思いますけどね。
ことわざかなんかで、ねはい、男子だか君子だか三日見ざれば刮目するってありますよね。 それは要するに、
知らないよ、そんなの。
3日見られてバーンと成長するってやつですよ。つまり3日の間に人間でもの悪さをしてね、はい、不良になって、はいはいはい、3日あった時にガラッと変わってる。実際そういうことないですけど、要するに上がり下がりがあると思うんですよ。
あ、そうですね。
ないですよね。
それはあんまりないです
よね。全然変わらないやつがいつも同じようなことやっててつまんねえなって相場ですね。
うん、まあでもそのデイトレにね長じた人なんかはね、3日間上がればいいと、もう少なくとも1日上がればいいということだと思うんですけども、うん、それでもこう対応しにくい状況ではありますよね、うん、本当に3日続かないというのはありますけどね、
うん、だからそういう時にね、はい、あの共鳴して買い準備だぞって言ったって、別に買ったとはもういかないんじゃないかなと思ってる方もいるんじゃないですか。
これ何言ってんですか、
はい、すみません
何言ってんですか。
源ちゃんの代わりは私が今日やります。いやいやい
や、今まで確かにそのね、どんどん伸びるっていう形じゃないんですけども、結構その高値に向かってるというか新高値銘柄とかね、うんうん、結構あるんですよ。ということはですよ、1ヶ月前だとかね、はい、そういうところが買い場ではあったわけですから、うん、まだこれからもねそういう銘柄は買われる可能性があってね、うん、決してですね、何でしょうかね、買える銘柄がないという状況ではない。ただそれがね、うん、市場がこう多くの投資家がね注目するようなね、その刮目するようなね、人気株ではないということです、うんうん、人気株でなくてもね、例えば何でしょうか、はい、そうそう、堅調な株だって、ペイント株だとか日本ペイントだとか、そういう、そうそう、そういうのなんか堅調。
明日発売の DVD の中で入ってる銘柄は言わないようにしてくださいよ。
あ、それ言って、それ言ってませんよ。
あと先生前におっしゃってたやつだと、はい、4月20日の銘柄でダブルスコープってあったんですけど、今日値上がり率の上位にいまして、今日はちょっと電池が買われてましたね。電池関連、
あ、電池関連、
うん、倒産するっていうニュースもあって、
ね、ちょっと古くなりましたけど、ね、4月20日
でしたよ。
ちょっと古すぎましたね、
6619
そう、ちょっと残念ですけどね、最近のやつがそういうふうにいけばいいですけど、まあ、でもね正直言ってね、最近の銘柄の中にもね結構強い銘柄はありますので、うん、そういう点ではね、決してですね全部がこうまずいってわけじゃないわけですよね。
先生、トヨタ以外は柱がないとおっしゃいましたけど、うん、はいはい、トヨタ今柱ですか。
トヨタは柱だと思います
ね。トヨタが柱、
そうですね、
ちょっと円高なのに、
そこがいいとこなんでね、気が触れましたね。少々円高になってもね、トヨタはまあ今日は下がってると思うんですけど、
まだ査定の範囲内ですよね、
トヨタのね。そうそう、うん、
そうですね、
そうですよね。これはやはり ETF 買いっていうのが一つありますからね、非常に大きいですよね、ですからそういうところに着眼していけばもう本当にね、いい株っていうか結構あります。商社株なんかも強いですよ、総合商社株。
そうですね、この辺はちょっと動きが、
三菱商事とか、
変わりましたね。
そうそうそう、結構強いんですよ、だからそういう点で見ていきますとね、まあ決して捨てたもんね。ただね、これまでその数ヶ月前までね、こう活発にどんどん伸ばしてた中小型株がね、まあ上がりにくくなってると、もしくはとにかく結構売られてね、そこから回復できない状態が続いているというのはありますから、選手交代してるわけですよね。で、株式市場っていうのはその私はよく、なんですかね、株のこう色紙とか書くときにね、株は時の花って書くんですけど、はい、時の花なんですよね。その時々の花で花が交代するんですよね、咲く株、花がね、
はい、
秋の花、
秋の花、そうそう、そうなりますから、うん、まあね、いつまでもさ、アジサイが咲いてるわけじゃないじゃないですか、ね、
でもこの最近のこの時の移ろいの早いこと、3日と持たないですね、花もね。
まあ確かに、だからでも先に戻りますけど、3日と持たないんだけれども、うん、4日目は下げるかもしれませんけど、5日目は下げるかもしれませんけど、うん、でも一月見てみたらね、
は
い
は
い、
そうです
ね、結構上がってるってなるんですよ。
トヨタも本当に3日持たない、うん、今日も下げてるって思ったんですけど、日足見ると7月の頭ぐらいから右肩上がりっちゃ右肩上がりなんですよね。
そうですよ、ほらそこに気がつかなきゃいけないんですよ。
三菱商事8月入ってからぐらいです
ね。あ、そうか、
うん、
人々が短期を見ている時にこそ、はい、少しこう離れて俯瞰してみなきゃダメなわけですね。
ということですね。今はその短期ブームなわけですよね、短期投資でなければ株にあらざるっていう感じになってるんですけども、そういう投資はもちろんあるんですけども、決してね、中長期というかしばらく時間を置いてみる投資がねうまくいかないわけじゃないですよ。たださっき言いましたように時の花だから、はい、その花を変えなきゃいけないですよね。 めでる花をね。
それがね、どれぐらいで交代するかが分かんないんですよね。
分かんないですよね。それはでもね、例えば私の場合はボリンジャーバンドで見ますけども、うん、あのボリンジャーバンドのね、そのある、ゾーンをね、はい、割り込むようになったらもう
終わり、もう終わりだ、
交代と、
う
ん、選手が交代するんだなと、うん、いうことで見てますけどね、
うん、で交代といってもこう花瓶から抜き去った花をね、はい、またどっか取っとくんですよね、北場先生の場合捨てないんですよね。
それはまだ蘇るのありますからね、うん、ちょっとその花瓶なんかでいけ、あの花でもさ、はい、なんかちょっと薬剤を入れればちょっとまた
の、ね、持つのがありますからね、
あるですよ、そういうのがあるじゃないですか、うん、
それで
女性だった
ほら、あるのある
んですよ、ね、お化粧によってピャッとこう変わってくるのが、うん、あるでしょ、なんか買ってるでしょ、なんかお化粧買って
ますか、
ほらほらほらほらほら、蘇るじゃないですか、
死んでたのか、
元々死んでたのか、それはいいんですけれども、
はいはいはい、
でこういう状態っていうのがこの20、21、まだ続くんですか、連休の谷間、
そうですね、うん、連休の谷間だからっていうんじゃなくて、日銀の金融政策決定会合が21日にあって、はいはい、向こう FOMC も21日ですから、はい、答えが出るのはね、と、う、も、ん、に21日なんだけども日にするとね、はい、日本が1日早いってことですよね、うん、ここがポイントなんであって、そこにその、なんですかね、浜田、はい、内閣参与がね、はい、あの日銀はその、
FOMC の前に
やるべきじゃないと、ね、
そうそうそうそう、そういう言葉が出て、それも今日の円高要因になってると思いますけど ね、
動かないのかな
って、そうそうそうそう、
動かしてる前に
何もしないんじゃないか
と、これずっと動けないですね、
そうそうそう、
予定から言ったらね、
そういうことが出てきましたからね、
浜田さんももうちょっと考えてものを言ってほしいな、
いやいやいや
いや、でもなんか期待が高まりすぎてるところで、まあ、ちょっとなだめようみたいなのが、
そう、日銀が下手を打つってことがあるわけですよ、うん、そのアメリカの金融政策の前に思い切ったことをやっちゃって、はい、で、うん、基本的にはアメリカの金融政策が一番ものを言うわけだから、うん、それをイエレンさんがひょっとすると何もしないってこともないこともないわけだから、うん、そうしたときに大恥かくということじゃないんだけれども
効果はねなくなっちゃいますよね、
そうそうそうそう、自分から先に、ね、出ちゃったという形になりかねないから、うん、もう、ね、浜田大先生はご高齢でいらしてね、いろいろあの水も辛いも、ね、見てますから、うん、ちょっと失敗しないようにと、そう、ちょっと置いといて、
エール大学の名誉教授ですが、あそこのことも詳しいでしょうからね、
それはもうね、あのアメリカのことも詳しいでしょうから、
でもいずれにしたって、はい、あのアメリカが引き締めなかったことですね、日本が緩和すれば差はできるから円安にはなりますよね、ただ1円の
ところ、いやいやいや、日本の効果っていうのはやっぱり知れてますからね、うん、まあアメリカの効果、しかも今度はそのアメリカが、引き上げたとしてもね、そのドル高というのが気づくかどうかちょっと問題ですよね、
そこありますよね、
だいたい引き上げたとすると材料出尽くしになるからね、うん、ですからそういう点で見ますとね、あの日銀がなんかその前の日に思いがけないことを言ったとしてもね、うん、私言ってる方法としてはね、これは ETF を 今のところは年間6兆円買いたいって言ってるんですから、うん、いや倍にするとか10兆円にする増やすとか言えばね、うん、私は日本独自でね効果あると思いますけどね、
あれどうなんですかね、その6兆円の効果、一説によると、はい、日経平均で見て、はい、2000円とかって言われてますよね、倍にしても4000円か、
いやいや4000円ってそんなねえ2万円いくんだから、
うん、そうそう、
2万円にいかないことが問題なんだから、うん、そうなったらいいやつ、うん、でもさ、ここで、はい、私があの6兆円をね、うん、10兆円にしたらどうかって言ってるだけであって、うん、そんなことをすると 限らないじゃないですかそんな6兆円ね問題があると、市場を歪めるっていう見方さえあるわけですから、うん、10兆円にするわけないんだからね、うん、そしたらでもねサプライズが必要ですから、うん、そしたら効果があることは確かですね、買ったっておかしくないんだ、買ったって
黒田さんはサプライズばっかりやってて、あちらの方はやっぱりうまく市場と対応してますよ、このサプライズ戦略もう通用しないんじゃないですか、
あサプライズは ね、向こうはサプライズなし、
ね、なしですよね、やっぱ対話してますよね、
そういうことですよね、うん、これがまあ、 あの非常に、そうですね、大国の強みですよ、だから
そうですよね、横綱相撲ですね、
そうですよね、うん、やはりローカル市場なんですから、
あいきなり猫玉しかなんかパーンってやるっていう感じの、
そういうことね、そういうこと
金融政策ですよね、
まあ、言ってみればね、うん、そういうことをやらざるを得ないんでやってきたんだけれども、うん、まあ限界というかね、それが見えてきていますから、うん、そうするとやっぱりまた、ね、猫魂で通用する感じになるといけないんですけど、うん、まあ私がさっき言いましたようにやっぱり猫魂的にさ6兆円を10兆円にしようかと
でもそれはね中長期的なことは別にしてですよ、
はいはい、
株式市場にとってはまあ悪くはないことなんで、
そうそうそう、
投資家はその辺を見て乗りゃいいんですよね、
そう、株が上がれば
全てよし、ね、それとこれは別ですね。
株が上がれば全てよし、
うん
うん、私はもう月のところに書いてありますけど、ね、はい、株が上がれば全てよし、
うん、ええ、その隣にイコール書いて自分さえ良ければ全て
よし、いや私もね、あの結構ね、はい、なんて言いますかね、あの人間が成長してきてるんですよ、
ええ、
はい。
でも自分の銘柄が上がればいいですね。
そうですよね、
日経平均よりね。
私はね、そう考
えた。この番組を聞く皆さんだって北山さんのように自分さえよくらすべきをしたら考えてる人はいないですけれども、
いやいや、
自分の持ってる銘柄
が上がれば、そういう考えを持ってないって言って誤解を与える表現だな、それ。
そう、日経平均とは別ということ
ですね、
はい、よろしいでしょうか。
いや、魚ちゃん優しいな。
はい、では先週の振り返りです、はい、
そうしましょう、
はい、8月31日の銘柄はブラザーでした。1448のブラザーは9月1日に1724円で、今日全引け1770円、今日の午前中1795円まであります。
これチャートが出にくいんですけども、はい、高くなってますよね。
はい、高くなってます、はい、
1448でございます。
はい、はい、あのですね、
はい、
今日全引けではちょっと押しているのですが、
はい、
今日の午前中に高いところ1795円がありましたので、これがここまでの高値となっております。
あの堅調ですよね。あのやはりファクスとかその複合機がね、売れてる状況はずっとまだ続いてるということで、うん、株価はもう本当に素直にね、うん、それを反映して動いてるわけで、だからこういう株がいいですよね、
うん、
あの業績をちゃんとこうね、反映する株と反映しない株がありますから、
はいはい、
業績が良くちゃってなんかどんどん下がってしまうというような、うんうん、あるいはそういうのを見てね、
うん、
某ね、外資系証券を中心として日本の証券会社もそうですけど、
うん、
売りをかましてくるとかね、
ありますよね。
そういうの結構多いですからね。
これはあのでも窓を開けて急速に上げてからずっと順調なんですね、はい、なんか普通こう一遍ぐらいこう押したりしないかな、
急激に上がってね、
カノウシさん、
はい、
この番組取り上げてるんですよ。
あ、そうですね。
そうです、
ね。そうだよ。彼女は今のはね、あの、北間さんに対する謀反としか思えないはず。でもこれ、本当にいいんですか？ガーンと上がってて、はい、またガーンと下がるってことないでしょ？どうですか？
いやいや、
今、高原状態なんですよ。上がった後の彼女ちゃんが指摘するように。
あの、レアテルストレングスって言って、はい、相対的に強いっていう株になりますからね。そういう株をね、やっぱり、狙った方がいいということから、まあ、こういうのを取り上げてるわけですよね。
今日勉強した。ラレテル。レ相対的ね。それで、やっぱり、
英語得意なの。
まあ、
やっぱね、こういうのがいやらしいよね。
ニューヨークにいたくせに。
そうそう、ニューヨークにいたくせに。ね、僕らにさ、見せつけてやるよ。
なんか何か忘れちゃった、俺。相対感必要ですね。
そうです。
うん。
はい。あの日経平均よりも強いと。
強いよね。なんとかでもなんとか。
そうですね、
うん、
はい。そういう観点からね、はい、投資していけばいいんじゃないでしょうかね。うん、
はい、では次です。はい、次はメタウォーター9551です。これが8月25日に3295円で、今日の全引けが2924円。
その話はちょっと。
あまり良くなかった、
ね。ちょっとね、パスしたいですよね。
ね、
正直言ってメタウォーターはまあこんなにね、売られてしまうというのは残念なんですけども、うん、まあ、これは台風とかね来てますから、まあ、それによって上下水道、この会社はその上下水道のね、あの設備機器というのに強いですから、うん、まあ、あの台風でそういう被害が生じた場合にね、この会社が駆けつけてね対応するというようなところにこう着眼したんですけども、まあ、大型台風が来る来るって言って、まあ、大変な、ね、被害も出てるわけですけども、
また来てますよね。
そうですね、あの
また来てるんですよね。
しょっちゅう来るんですよね。だからメタウォーターの仕事はまあ、ね、活躍余地っていうのはあるんですけど、ね、株はちょっと何て言いますかね、売られてしまっているという状況ですけど、ちょっと待っていただきたいということですよね、
はい、今日は94円だから、
はいはいはい、
その前コムシスホールディングス1721が8月18日1835円で、本日1919円となっております。この間の高値が1988円、8月25日です。
これは悪くない動きですね。
しかし
最近のところはあれですけどね。ですけども、まあ 株は堅調は堅調なんですから、あの高値圏はキープしてますからね。
あのそうですね、高値圏ですね、ずっと、ね、
それからだって今週来週ぐらいですか、あの市況会社情報、会社で出てきますからね、はいはい、まあ、そういうのも楽しみですよね。
で、比較的北間さんのこれで選んでる銘柄っていうのは、はいはい、ガクンっていう落ち込みのない銘柄多いですよね。
まあ、あの先ほどなんかありますけどね。
いや、これはね、いや、まだ、はい、まだ、まだ、あの、まあでも、3週間前か、2週間前か、
はい、
まだ見ておいて、
そうです、ね、もちろんですよ。
うん、
はい、
その前、8月10日の銘柄、8月12日に6000円ちょうどだった、トヨタ7203、はい、うん、前引け6156円、今日は79円安となっておりますが、この間の高値が、6372円で9月5日です。先ほどから話題にいたしました、うん、トヨタです。
堅調そのものじゃないですか、うん、トヨタだからって言ったってさ、毎日上がるってわけないんだからね。
そうですよね、
時にはさちょっとこう足踏みもするしね、うん、あの小さく下げたりもしてるんですから、はい、ということはどういうことかというと、その時々買い場を与えてくれながら上がっているということですからね、うんうん、そういう点でいい動きですよね。
はい、まあ、いいですか、ここで、はい、あの明日実は北山さんの DVD、CD 発売なんですよ。タイトル、これあの年末相場特集第1弾。
年末ですかね、
はい、年末相場で、今日からパラリンピックも始まりますけれども、幅跳びのホップの段階ですね。とりあえずホップステップジャンプ、ちょうど3ヶ月でこう年末に入るでしょ。
ほらアメリカ特派員第1号らしいじゃないですか、ほらね、ホップステップジャンプ、
ホップステップジャンプ、何がよくで、その年末相場、もう年末ですよ、常に先を見ながらね、特集の第1弾、年末は期待できるタイトルですよ。年末相場はこれが来る、仕込みチャンス到来の第1弾銘柄特集、仕込みのチャンスが到来している、ね、まだまだこれから上がるということを前提にしれば、多少1万7000円を固めようかなんてのは関係ないですよね。日経平均これから上がるということになるとね、
おっしゃ
る
通りですね、
仕込みチャンスですよね、
それ本当にね、私は大事だと思うんですよね、はい、あのやっぱり年あの秋相場年末相場っていうのをね考えてね、はい、今あのスタートはしといた方がいいと思うんですよね、うんうん、ですからそういう意味でね、あのちょっとね他のいろんなこう、証券、業界の中でね、はい、年末云々っていう話なんか聞かないんですけど、
うんうん、
まあ、我々のところはね、はい、それを考えながら投資をしていくということですね、
はい、常に先取りですよね。
さようでございます、
はい、ということでいつも恒例のですね、今回は6月号の DVD の中身CD の中身をチェックさせていただきます。6月号は5月12日発売です。1333マルハニチロ、5月13日の値段が2523円、これが6月10日には2965円までいってますね。3407旭化成、5月13日740円、これが7月15日に788円50銭、さらに直近まで9月6日に877円50銭までいってますよ。
これ新高値になってますよね。そうです、ほ
らすごいですよね。
いいじゃないですか。
はい、とうとう、3940円が7月の20日に4595円までいってますね。イーストア4304、1266円が6月28日1326円、まあまあですね、
まあまあですね、
はい、2326デジタルアーツ2499円が5月の24日に3120円まで
い
ったんですね。
いいじゃないですか、頑張
ってますね。7月までまたこう上がっていってます。7月の1日には3140円、いいですよね。
はい、
3393スターティア666円が6月の1日に669円、これはどういったらいいのかな、
ちょっと
これはね、その後結構下がってんですよ。
はいはいはいはい、
そして2158ユービック、これフロンテオになりましたかね、社名がね、はい、それが1223円で始まったんですが、これずっと下がりっぱなしなんですよ、大罰、
はい、
ということは、まあ、スターティア、これが三角だとすればですね、
はい、
1、2、3、4、5勝、まあ、1分け1敗
という。これ何銘柄だったっけ、この時は。
この時8銘柄です。
8銘柄。
はい。
はい、5勝、
はい、はい。
5勝、
あ、え ?1、2、3、4、5、6、7銘柄です。ごめんなさい。7銘柄のうちの、はい、5勝してます。
あ、5勝ね。
はい、5勝を1分け1敗。
はい。
ね、でも結構いい成績を収めてますね、6月号もね。
6月もね。
6月。はい。はい、大幅に高くなったものもございます。ただ、 ユービック、その時のユービック、今のフロンテオ、うん、これがですね、私非常に不満に思ってます。
いやー、ちょっと残念ですよね、これはね。
ね、はい。ユービックのまま名前を変えなければいいのではないかという、そういう話でもないってことですよね。
そうですね。はい、ここはもう、パーフェクトを目指してますからね。
はい。そして、DVD、CD、中身と同じ、ものなんですけど、発売です。まあ、CD の方、映像がないんでね、特に CD をお聞きの皆様には分かりやすく、今回もですね、はい、内容を入れさせていただいております。DVD 価格8640円。CD の方が7560円、ともに送料別途いただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730。 明日発売、早めの予約を今日中にも受け付けております。ぜひお電話くださいということで、はい、まあ、7勝1分け1敗、
いや5勝ね、
あ 5勝です、はい
はいはい、7勝でもいいですけど、ね、いやいや
5勝、はい、5勝をするだけで大したもんですよね、この
な、まあ、7銘柄の中でね、
中でね、
ですからね、はい、もう少し頑張って、いつもね、いつもねというか多くの場合パーフェクトですから、うん、まあ、それに行くようにしたいです ね
北山君も今回は頑張ってほしいな。
わかりました、
はい、
はい、
じゃあ今日の銘柄、
あ、今日の銘柄、はい、今日ね、不相化学っていうのがあるんですよね。はは、あの不相、不相ってあのクワ化学ね、はい、化学なんですけども、
あ、ちょっと待ってくださいね、不相化学、
まあ、また見つかり木に、
はい、
そう、4368総価格1933円で30円高でした、
はい、この会社はあれですよね、果実さんの会社で、特にリンゴさんの、リンゴさん、
はい、
ね、こういうのに強いですから、もう特にリンゴさんなんかはもうほとんどここの会社のものじゃないかなっていうぐらいのね、圧倒的に力を持ってるわけで、こういうさ、果実さんっていうのはほら健康志向じゃないですか、
はいはい、
で、ね、そういうのをなんか飲めばさ健康になるにも気がするじゃないですか、
ちょっとダイエットに良かったりとか言いますよね。
そ
うそう
そ
う
そう、そのリンゴさんがですか、
リンゴさんもそうです、
なんとかさんっていうの
か、さんがつけ、クロスもそうか、これクロスはこれじゃない、果実さんじゃ、クロスって果実さんじゃないと思います
よ、違いますと思います、
ちょっとよくわからないですけど、
発酵したのかな、
そうね、なんか難しいよね、
クロスってよく聞きますよ ね、 最近ね、
クロスの話はあれじゃなくて、ここは
リン、果物、
そうそうそうそう、
リンゴさん
があの種ですよ、リンゴさんがね、リンゴさんなんかはもう国内1位ですけど世界1でもありますからね、それぐらい売ってますから、もうだって食品というか飲料用のそういうものに使われてるわけですから、はい、もうやたら需要がいっぱいあるわけですよね。で今後だってさらにね、さっき言いましたけど健康志向ですから、うん、やっぱり健康志向の方はね、酸を取るということですよね、
はい、
果実酸がいいじゃないですか、果実酒もいいけどね、
うん、
ですからそういう点でね、株価は今日はちょっと上がってたと思うんですけど、
30円高、1933円、高値1940円があって、これ年初来高値更新ですね、
そうそう、強い株になろうということでね、うん、ちょっと30円下げればなお結構だと思いますけどね、
ちょっとこの不相化学の方にしてるなんて地味すぎないですか、
地味がいいね、いや地味がいい、
地味がいい、
そう、派手なのはね一過性だからね、
あ、なるほど、
そうそうそう、
これから連休の間のいろんなイベントに向けてこういうしっかりした
硬
そうなの、そうですね、
そうですね、結局さ、この派手そう派手めのやつでパーッといって、はい、それこそ3日転嫁とかじゃなくて1.5 日転嫁で終わってしまうというのは多いわけですから、はい、それよりもじりじりじりとさ、酸のように体に効いてくる果実酸みたいなね、うん、そういうのがいいんじゃないですか、
こう上げ続けてますよね、
ほらほら、そうでしょ、うん、まあ、だからやってるんですけども、
乗ろうという
そういうことですね、
はい、その乗り方がまたいいですよね、普通ならこの辺で、ね、確かにね、今金内が出してもらってるそのチャートを見てるとガーンと上がってるからそろそろじゃねえかなと思っちゃうんですけど、
ね、健康に関するものっていうのはね結構なんか売れてるんですよ、
はい、
ほら森永、昔やったあの森永製菓なんかの
今新米ですよね、
ゼリーとかさ、うん、あれさ、なんかただのさ、はい、なんか冷却したようなああいうやつじゃないから、なんかこうエネルギーが出そうな、うん、出そうって出るらしいんだけどね、うん、それだから他のものを飲むより、飲むっていうか、うん、吸うよりさ、あれ吸った方がいいでしょ、
売れてるらしいですよ、
エネルギーがこうね、みしみしてくるような感じでしょ、うん、だから体にとの健康とのこう、なんて言いますかね、ドッキングっていうのが、ね、はい、やっぱり注目ですからね、食品は全部そうなんだけども、
うんうんうん、
基本的にはさ、その健康にこう直結しそうな 気がするじゃないですか。
しますね。
そうですよ、ついテレビショッピングいろいろ見ますけど
まだテレビショッピングだその多いんですよね、健康ものがね。
そうでしょ、それだけだから多くの人がね、我々はそうですけど、まあ、関心を持ってるわけですからね、
はい、地味であってもそういうところをこういう時には
そういうことですよね、うん、こうずっとロングランのね、はい、需要があるということですね、
はい、ということで今日は4368不相価格、はい、はい、ということです。じゃあ次のコーナーいきます。北浜さんプロデュース、株価分析ソフト卑弥呼の決断、卑弥呼の決断にも相場の動向などを聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を開発として、販売している証券スクールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
よろしくお願いします、はい、前回の数値が48でした、
はい、48でしたね、
本日の数値はどうかと言いますと、
ちょっと今見えないんで、
56上がってますね。56になりました。
上がってますね。
お告げ上昇中ですが、個別銘柄の新規買いは超安全投資法違反。お告げ度50から60のこのゾーンは上への通過点となる可能性が大であります。上昇を続けることを祈っております。
要するに持ってる方はそのまま持っていなさいと。しかしここから新しい銘柄を投資しているからやめなさいってことなんですか。
そうですね、まあ、ここから買うのはもう順張りだと割り切って、
あ、順張りと割り切ればいいんだ。
そうですね、
うん、でいずれにしろ相場全体あるいは上がっていくってことなんですね。
まあ、基本的には底値買いを主流に考えてますので、うん、底値で買った人はまだ売り場ではないですよと、
うん、
持続しましょうと、はい、こういう方針ですね。
でも先ほど順張りと言ったら順張りなら分かるんですけど、
はい、
新規買いっていうのも別に順張り逆から関係ないですよね。順張りで買っていや新規買いでもいいってことですか。
そうですね、
新規買い光るって書いて
ある。勢いのあるものに、はい、乗っていくという方法になるかと思います、うん、
はい、
卑弥呼自体はでも安全投資法ですから、はい、あんまり順張りでどんどん行きましょうと、はい、こういうのを積極的に進めてるわけではないですね、
うんうん、
まあ、火のお告げ、ありますから、
はい、
やりたい場合にはこういうものを
こういう相場の中でもですね、右肩上がりになってますよね、
はいはい、
火のお告げって結構個数出てますか。
そうですね、パラパラ出てくると思います。パラパラ、
こういうことになるんですよ。谷のお告げで買ってるでしょ、
はい、
それがその結構成功確率高くて今のところだともうすでに結構上がってるわけですよ。
取り除きはもう出てこないでしょう ね
今はね、出てこない、まあ、出てこない日、出てくる日もありますけど、うん、ほとんどまあ出てこないですよね、はい、でもすでに出てきてそれで利益が出てる、
うん、
ね、そうするとどうなるかというと新しいそのね順張りでいく銘柄も買うことができるんですよ、
うんうん、
ね、その順張りでいく銘柄だけやろうと思ったってそれは難しいんですよ。だって、はいはい、含み資産とかすでにあるからね、
うん、
そういう順張りでいく銘柄も買いやすくなる、うん、買える、はい、投資ができる、はい、もしくはその他人のお告げで買った銘柄をすでにね利遇ということもあるわけですから、うん、そのお金がプラスとしてあるわけですから、
はいはい、
そうすると次の勝負ができるじゃないですか、うん、普通の場合はねそのなんて言いますかね、ストックによる利益がない形で出てきますから、
ね、
やりにくいわけですよ、
うんうん、
だって気持ちもさ、
はい、
これ儲かんなかった。でも、ちゃんとそれすでにもう利益が出てるんだから。
はい、
それのうちの、そこで、5万円利益が出てるとさ、うん、まあ、ちょっと2万5千ぐらい飛んでもいいかなっていう感じになりますから、すぐ出ていくんですよ。
はい、
その効果の上に立ってね、
うん、
この、なんですか、積極策を取れるということです。うん、それがないと積極策を取れないんですよ。はい、取れない。積極策って、なかなか取れないですよ。
取れないですよね、
無謀になるんですよ、
はい、まあ、もっともこの卑弥呼の決断株価分析ソフトは会員の方しかご利用いただけないんでね、会員の方は一応株を持ってる方が多くて、
はい、
自分の株を持ってるあるいは資産規模、
はい、
リターンとして想定できるもの、
はい、
全部考えてやるでしょうからね。
そういうことですね、
うん、
だから余裕を作れるっていう形にならないと、次なる手が打ちにくいですから、
うん、
余裕をもうすでにその滞納お告げで余裕ができてるんですよ、
はい、
その滞納お告げでやったらしちゃったら、
うんうん、
その上に立って今度は新規のね、うん、順張り銘柄に行けるということですね。
そうですね、日経平均もついこの前、30とか 40とかっていう水準の時ありましたですね。
そう、7月なんかそうですからね、
はい、
7月なんか
そういう時にしっかり、仕込んでおくというためのソフトと、いうことですね、
はい、なるほど、はい、ということなんですが、じゃあ個別銘柄はどうですか、何を今日は君子の選んだ中か紹介していただき
ます。そうですね、
先週
ご案内したジャパンディスプレイがどうかっていうのを
僕は聞いた
ご案内して、
はい、
ジャパンディスプレイは8月の26日合格以降、昨日の段階で、151円というのが高値がありましたので、合格日翌日の寄り付き値が143円で、まあ、151円、
はい、
ちょっと高くなっているというところ、右肩上がりにのトレンドを堅持しているということは言えるんではないかと思います。
なるほど。
これ定位株ですから、143円が151円というのはだって大きいですよ。
で、
あの私は1000いいですか、
はい、はいどうぞ。
1430円の株が1510円ってこと、は
い、もうそうなりますよね。
そうですから、
私が疑問を問いしたのはなんでジャパンディスプレイなんだよってことでね、ちょっと見てみたいってことで先週ね、はい、
そうでしたね。
そうですね、
はい、やっぱり卑弥呼違いますね、僕とは違う
そうそういいところ、まあ、だいぶ売り込まれてますのでですね。
それだけ
のことなんですよね。はっきり申し上げて、ね、はい、
でもう時間もなくなったんですが、
もう一枚からご紹介してみたいと思います。
あと2分3分弱ありますので
、はい、7月8日に合格している銘柄、日本ゼオン、コード番号4205になります。合格日が641円、その後の高値が905円、その差264円ということになりますので、26万4000円、まあ、それ以前に、こちら卑弥呼の安全策で言いますと一回売りになっております。まあ、天井を狙わずに、着実に利益にしていくというやり方が卑弥呼流ということになりますので、24万でなくても15万でも十分な利益と、
そうですね、
ということが言えるんではないかと、は
い、でこの会員、私も会員になりたいという方はどうすればいいんですか。
はい、これは利用料が月々19,800円、詳しい資料を用意しております。資料請求先は東京03-3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
はい、
ね、ぜひお電話をお願いします。
北川さん、はい、1分今日あります。
いや、やはりね、円のその急騰というか、2円近いでね、はい、浜田発言であってね、それはありましたけど、これはちょっとやっぱり一過性かと思いますよね。だから円安にまた戻ると、ね、
でも限度があって、その時にはどの辺ぐらいまで見といたらいいですか。
それはちょっと、ね、4
円超えますか、5円までいきますか。
いや、ちょっとそこまでいかないと思いますけどね。まあ21日までまだありますから、
はい、
いかないこともないでしょうけどね、ちょっと行きにくいと思いますけどね、
うん、
すで、はい、にもうだって大体みんな知ってますからね、
はい、
はい、
でもこれぐらいで落ち着いてればいいんですよね。
あ、おっしゃる通りですよね。まあ、だから超えても100円超えないぐらいのところもあったら本当はいいですけどね、
うん、
上がってもね、
うん、
はい、
だから本当に為替だけには安定してほしいですよね。
おっしゃる通りですね、
うん、
安定させるにはどうするかと、
はい、
ね、いうことで ETF 10兆円買いねありえない
2021が引き続き気になるところで、今週は週末 SQ もありますので、
そうですね、はい、もう金子さんに徹底的に取材してもらうしかないね日銀の副総裁に電話していいんじゃないの。知ってるでしょ。
知りませんよそんな
辞めるっつって、辞めてない人ですよ、ま、
はい、上がってみたいですよ ね、
そうでしょ、
どう思ってるのかということで、まあ、投資頑張ってやってください。北山さん、今日どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。